台湾エクスプレスのコーナーをお送りしていきます。今週もお相手は台湾在住の片倉義美さんです。片倉さん、こんばんは。
はい、こんばんは。
今週もよろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いします。
さて、それでは片倉さん、今週の台湾エクスプレス話題はどのような話題でしょうか。
はい、皆さん、台湾でですね、まあ、あったかいイメージがあると思うんですけど、はい、結構冷え込むときは冷え込むんですよ。でそういう時に台湾の人々がどうやってその寒さから逃れるかという話なんですけど、はい、まあ、一番ね、まあ、もちろんいろんな方法あるんですけども、やっぱり食べ物でなんとかあったかくなろうっていうふうに考えること多いんですよね、台湾の人はね、はい、でそんな時にですね、一番人気があるものっていうのを考えてみると、これ間違いなく鍋なんですよ。
鍋、はい、
鍋料理が、まあ、ちょっと日本の感覚ではね、ちょっと想像がつかないぐらいたくさん種類があるんですけど、まあ、その鍋をみんなで囲んで、ワイワイおしゃべりをしながら、まあ、食べると、はい。これがね、非常にこの冬場の、過ごし方なんですよね。でも、街にもね、鍋屋さんってたくさんあるんですけど、中にはね、冬場だけしかやってない鍋屋さんってあるんですよ。
はい。
そういうお店なんかもね、こう本当冬の間だけこう鍋屋をやると、
はい、
で夏は全く違う商売をしてたり、あとはこうそもそもお店を開いてなかったり、私がよく行くお店なんかでもね、逆に冬はやってるんですけど、夏の暑い時期はお店を閉めるとかですね、
はい、
こういうところもありますし、今お話したように冬しかやってないっていうお店も結構あるんですよね。で、こだわりも結構すごくてですね、まずこう鍋は必ず炭火じゃなくちゃダメだとかですね、
はい、
そういうのがあったりね、まあ、あと種類が豊富だっていうのもね、ちょっと日本の方々には結構びっくりされるものなんですよね。まあ、例えばですね、まあ、日本の鍋料理に近いものももちろんありますし、あとは激辛鍋っていうのがあるんですよね。
はい。
まあまあ、これはもうそのまま辛いんですけど、辛い鍋があったりね。であと、その辛い鍋と辛くない鍋が、鍋がこう半分に分かれていて、半分は辛いもの、半分は辛くないものに分かれていて、好みに合わせて食べるとかですね、はい、そういうのがあったり、まあ、あとはちょっと珍しいところでいくと、発酵させた白菜とかを使ってですね、その酸味の効いた鍋とかね、このさ発酵させたこう白菜をこう大量に入れて、酸味を強くしてこう食べる鍋とかですね、あとはカレーをまあ、スープカレーに似てるといえば似てるんですけど、スープカレーのようなこう、ね、サラサラっとした感じのこうカレースープを食べるとか、
はい、
まあ、いろんなのありますね。で、それをこうお店に入るとこう自分たちで選ぶんですよね。
はい、
うん、だから気分によって今日はじゃあ辛いのにしようか、今日はどうにしようかっていうふうに決めるんですよね。
楽しいですね。
ね。で、あと肉なんかもね、ちょっと、まあ、北海道の人はね、結構食べるかもしれないですけど、例えばラムなんかもね、羊の肉なんかも結構、よく食べるので、
はい。
はい。鶏肉、豚肉、牛肉、ヤギ肉。まあ、これはまあ、4つはもうほとんどどこでもありますよね。で、ただね、おじやにするっていう文化はあんまりないですね。
最後の締めみたいな感じで。
うん、まあ、全くないわけじゃないんですけどね。まあ、あと麺を入れたりすることもあるので、
はい。
うん、結構いろんな食べ方あるんですけどね。で、これを例えばこう、家族で食べたり、あとは同僚とみんなで食べたりするっていうのは、ま、普通なんですね。と、お友達とかね、集まってね。その他に、例えばこう、会社の社長さんが従業員を連れてみんなで鍋パーティーとか、
振る舞ってくれると。
こういうことはよくありますね。鍋はね、比較的ね、台湾ではちょっと高めなんですね、値段設定が。うん。普通のレストランとかで、まあ、いわゆる中華料理、台湾料理を食べる方が、かえって安いんですよ。うん。だから、そういうところに、まあ、付加価値というのがあるんでしょうね。で、こういう時に必ずやらなくちゃいけないのは、社長さんは、振る舞う側をね、ケチっちゃいけないんですよ。
はい。
こういうとこで、ネタとかをケチったりすると、もう非常に評価が下がるので、結構大盤振る舞いみたいなことをね、するんですよね。だからこう、エビを入れたりね、
はい、
結構、いろんなことやりますけど、
エビ
とか、まあ、海鮮類、はい、比較的高いですから、
ま
あ、そういうのを惜しみなく食べさせるっていうのが、こう一つのね、ステータスを見せるポイントだったりするんですね。 こういうのはね、本当台湾らしい文化だなって思いますね。
そうです。なんかこう皆さんとね、こう鍋囲んでっていうのはちょっとなんかあんまりね、台湾の料理からすると結構意外かなと思いますけどね。
うん、そうですね。あのこれあのね、また別のね、あのネタにもなる話なんですけども、はい、台湾にはあの一人鍋っていうスタイルもあるんですよ。
はい。
あのお店に入るとカウンターにあの鍋置きがボンボンボンと並んでてね。でそこに一人であの小さいサイズのこう鍋が出てきて、一、はい、人で鍋を食べる。これが逆にあのね、あの我々こう本を作ったりする人間から言うと、こっちの方がむしろこう絵になるわけですよ。面白いわけですよね。
そうですね。ええー、面白いですね。
でも確かにね、一人で鍋を食べるっていうのもね、非常にこれ合理的なんですよね。
はい。
あの、無駄が少ないですよね。無駄が少ないし、あと、野菜をたくさん食べられますから、
あ、鍋はね、そうですね。
ヘルシーなんですね。うん。で、お店の側も逆にね、そんなにこう無駄遣いしなくていいし、
はい、
まあ、あの、回転も早いですしね、あの、鍋を見たりつついたらね、やっぱ時間が長くなりますけど、
そうですよね、
もう一人でさらっと食べてくれれば、回転も早いんでね、お店も喜ぶんですよね。
じゃあちょっとね、この冬の季節ね、台湾行かれた際には、ちょっと鍋もチェックして、片岡さん楽しんでほしいですね。そしたら皆さんね。
そうですね。
はい、ということで今週の台湾エクスプレスをお送りしました。お相手は台湾在住の片倉芳美さんでした。片岡さんどうもありがとうございました。
はい、ありがとうございました。